Right. Well, could you open your Bibles to Luke chapter 22?
はい。では、新約聖書のルカの福音書をお開きください。今朝はルカの福音書の22章から学んでいきます。
And we're just going to cover the first part of this chapter this morning.
今朝は22章の前半を学んでいきたいと思います。
And let's begin by reading verses 1 through 6.
では、ルカの福音書22章の1節から5節を、1節から6節を日本語でお読みします。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。
Passover was a very important feast.
この杉越の祭りというのは非常に重要なお祭りです。
And at this time, Jews from all over the Roman Empire would come into Jerusalem in order to celebrate the Passover.
この時になりますと、ローマの支配下にある、あらゆる場所からエルサレムに向かって人々が、ユダヤ人たちが集まってきます。
And the population would just swell at this time.
ですから、このエルサレムの人口密度は非常に膨れ上がります、この時には。
People that lived there would open up their homes and there would be, you know, be full of guests, people from outside, people be staying wherever they could.
ですから、そこに住んでいる人々は自分の自宅を開放して、そして人々を自分の家に泊めていました。
And there would be people camped out here and there. That's the reason, by the way, they used to, at this time,paint the tombs with white, paint them white so you could identify them. So if you're camping out, you didn't accidentally, you know, go into a cave that was used as a tomb and then become unclean and you couldn't worship. Sorry about that. That was just by the way. Yeah, whitewash tombs. They would paint the tombs white. Yeah, so that they would, people would know these are tombs, don't.Touch this place.
で、人々は、すみませんでした。人々はあちこちでも場所があればそこにキャンプをして寝泊まりするわけですけれども、そういう時に人々が間違えないようにお墓をあえて白く塗りました。ここはお墓であるということがはっきりと分かるように洞穴とかそういうところを使っていましたので間違えないように。
Yeah, because if they did, if they, you know, if they, they would become unclean if they were, if they
were. お墓、ごめんなさい、お墓がに触ったりしてしまうと汚れてしまうので、そのお祭りを祝うことができなくなってしまうということで、分かるはっきり分かるように白く塗っていた。
That was a beside the point. I'm trying to get an idea. It's like, it kind of reminds me of the Olympics. You know, when a town hosts the Olympics.They, a lot of people come into town, and then there's a lot of excitement.
オリンピック開催都市を思い出します。こういうことが起こるときというのは、もう世界中からあらゆる人々が集まってくるような状態ですね。
So it's this kind of atmosphere.
そういった雰囲気がここにありました。
People that had trades. This was the time when people that were of the same trade, they would exchange ideas. They would come from another part of the empire. They'd be staying over and.You know, you are a silversmith, I'm a silversmith, and how are they doing it there? And they would, you know, exchange ideas.
この時に、いろいろなところから人々が集まってきますから、商売人たちもそこで互いにいろいろな情報を交換し合います。
And they, you know, the businesses were booming.
ですからもう本当に街は活気にあふれていました。
You know, selling bentos or whatever, you know, they were kind of...
お弁当売ったりですね、もういろんなことをして。
It was in the midst of this that Jesus, remember, he rode into town on a donkey with a crowd of people declaring, "Blessed him is he who comes in the name of the Lord."
で、そういう時にイエスがロバに乗って入場されました。で、人々はもう本当にその群衆がイエスをメシアとして褒めたたえて迎えました。
It was in front of everybody. I mean, this is like God presented Jesus as the Messiah right in front of the nation.
もうそれはまさにイエスがあのメシアとしてすべての人々にこのもう公にすべての人々にそこであのご自分を表されたところです。
And the religious leaders, they didn't like, they wanted to kill Jesus, but they couldn't do it because of all the people, the crowds of people that they were afraid of.
でも宗教指導者たちは あまりそのことを心よく思っていませんでした。そして何とかイエスを殺したいと思っていましたけれども、群衆があまりにもイエスのことを慕っていたので、なかなかその機会が見つけられませんでした。その時にサタンがユダに入ったとあります。
Now, you know, Judas was one of the 12 apostles.
ユダという人は、この主の十二弟子の一人です。
And he was the one who chose to betray Jesus.
その人が、まあ、イエスを裏切ろうと決めた、裏切る道を選んだ人です。
Now we're not told everything, you know. We're just given little glimpses of maybe why he did this or what. We're not. It doesn't say exactly what happened with him.
で聖書にはなんでこういうことが起こったのかということを完全に全て書かれているわけではないので私たちは 100% は理解できないんですけれどもでも少しは背景を見ることができます。
But in John chapter 12, remember, when Mary was anointing Jesus with her very expensive perfume, it was Judas who spoke up and said, why this waste?
ヨハネの福音書の12章を見ますとマリアがイエスに非常に高価な香油を注ぎかけていた時にユダがそこでなぜそんな無駄なことをするのかと口を挟みました。
It could have been given to the poor.
貧しい人に施すことができたのに。
Now John gives us some inside information. He said it wasn't that Judas cared about the poor. It was that he kept the money box and he was also a thief stealing from the money box.
でもそこにヨハネがもう少し背景を伝えてくれていますけれどもユダはなぜそのことを言ったかというと別に貧しい人のことを心にかけていたわけではなくて自分が金入れを預かっていてその金入れからお金を盗んでいたからだというふうに書かれています。
And Jesus rebuked Judas in front of everyone.
イエスはそこにいた人々の前でユダを叱られました。
He said, let her alone. She's doing a good thing.
放っておきなさいと彼女は良いことをしているのですというふうに言いました。
That really stings to be rebuked in front of your peers by your superior.
この人々の前で自分の上の人からこう怒られてしまうというのはこれはあまりいい経験ではないと思います。
But I don't know. Again, that's just a glimpse. But Mark tells us that it was after that point that he decided to betray Jesus.
でまあ、それが原因なのかどうかは私たちは分かりませんけれどもマルコの福音書によるとそのことが起きたその後にユダはイエスを裏切ることを決めたことが書かれています。
Now, when it says Satan entered into Judas, it wasn't like his, you know, immediately his eyes rolled back and he begins frothing at the mouth.
でこのサタンがユダに入ったとありますけれども、その瞬間に何もユダが白目になってそして口から泡を吹いたとかそういうことではありません。
He allowed himself to be controlled by Satan.
彼はサタンに自分を支配させることを委ねてしまったということです。
And no one else knew about it except Jesus.
でイエスを除いては誰一人そのことをまだ分かっていませんでした。
And anyway, the chief priests, when Judas shows up, I'm sure they were happy.
この祭司長たちはユダが彼らの元にやってきたときにもう本当に喜んだ。
Because remember, they were looking, they were wanting to put Jesus to death, but they couldn't find a way. And here, you know, they thought probably, what luck here, one of his 12 is coming to us.
なぜなら彼らはなんとかイエスを殺そうとその機会を探っていたわけですけれどもそこにその殺したい相手のその弟子の一人が自分たちのところに来てくれたわけです。
Okay, let's read verses 7 through 13.
7節から13節を読みします。さて杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。 彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。それで彼らは過ぎ越しの食事の用意をした。
Now, there were many preparations that had to be done for this Passover meal.
この過ぎ越しの、食事のためにはたくさんの前準備が必要でした。
One of the big ones is they needed a Passover lamb.
で、その大きなものの一つには過ぎ越しの子羊を用意するということがあります。
People would bring all of these Passover lambs. They first had to be brought to the temple.
人々がまず最初にこの過ぎ越しの子羊を連れて神殿に持っていきます。
And there were thousands of people at this time with their lambs. They were just lined up.
もう本当に 何千人という人々がその羊を携えて行列を作ってその神殿に。
And so they were well, they were organized. You know, they would blow a trumpet, and then a group would come into the temple area with their lambs, and the priests would just be lined up.
ですからもう笛を吹いて、笛というか、まあ、トランペットのようなものを吹いて、大人数、ある人数ごとにこう順番に中に規制をかけて中に順番に入れて、で中ではもう祭司がずらっと並んで待っています。
And they had their knives and their basins there, and then as each person would present their lamb, they'd slit the throat and drain the blood into the basin.
そして祭司たちはみんなナイフを持って、ナイフとそれからその血を受ける水盤のような洗面器のようなものですね、それを持って、そしてもう順番にその子羊をほふっていきます。そしてその血をその洗面器に受けます。
And then would take the blood after it drained, they'd turn around and hand it, and they would just hand these basins, they had like a bucket line, it went all the way down to the altar, and there was just a constantthrowing of blood at the base of the altar.
そしてその受けた血の入ったその水盤を順番にこう横に回していって、もバケツリレーのようにして、そして祭壇のところまで運んでいって、祭壇のところでその血をどんどん流していきます。
You can imagine the scene. We're talking gallons of blood just being poured there.
もう本当に何リットルという地か分かりませんけれども、それがもうそこに流されていきます。
And they would, then they took the lamb, they would take the lamb and they would hang it. They had a system where they would hang it up and they would skin it and then take and wrap the body in the skin and give the lamb to the person and then they would take it back to have their Passover meal. Oh, I'm sorry. I forgot the
fatty portion.
Yeah, and they took out the fatty portions. I'm sorry. They skinned it.They cut it open and took the fatty portions that they offered on the fire. Okay. Got a little ahead of myself.
で、ほふって血を出した後に、今度はその子羊をですね、まあ、棒を刺して、そして皮を剥ぎます。で、皮を剥いで、中の脂肪を取り出して、それは祭壇で脂肪を燃やして、そしてその体の部分は剥いだ皮で包んで、持ってきた人に返すということです。
Okay, so that's what, and you can, and so the person would take it back. That was their Passover lamb. They had it ready to go back and roast it that evening.
そしてその受け取った人々はそれを持って帰って、そして焼いてその晩に過ぎ越しの、まあ、食事として食べるわけです。
Okay, we're back now. The disciples are preparing. This is one of the things they have to do.
はい。で、ちょっとこの弟子たちがやらなければいけなかったことに話を戻します。
Another part of it was unleavened bread, and then they had to have unleavened bread, which was eaten with bitter herbs and salty water. These things all had to be prepared.
またですね、このその食事の時に種なしのパンを食べますけれども、その時に苦納とあとまあ塩水と一緒にそれを食べます。
And Jesus gave them a detailed description.Of where, you know, where they were going to find this room.
イエスはここで弟子たちに非常に細かい指示を与えられて、どこでその食事をしたらいいかというところまで指示を与えられました。
You know, you'll see a man carrying water.
水がめを運んでいる人に会う。
Follow him. I mean, it was, and everything happened just as Jesus said.
でそれに従ってきなさい。すべてイエスが言われた通りのことが起こりました。
It always does. You can count on that. Everything happens according to what Jesus says.
それは常にそうです。イエスが言われることは常に必ずその通りになります。
Okay, let's read on now, 14 through 20.
14節から20節。さて、時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちも一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来るときまでは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。
Now Jesus said to his disciples, "With fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer."
イエスは15節のところで、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことかと言われました。
Now Jesus and his disciples had celebrated many Passovers during their lifetime.
イエスもそれから彼の弟子たちも、もう人生の中でこれまで何度もこの杉越の祭りを祝ってきました。
But this one was special. This one was more special than any of the others.
でもこの年のこの時の杉越は他の今までのどんな祭りよりも特別なものでした。
Now at the moment, the disciples don't understand this. They don't understand it as Jesus did.
でも弟子たちはまだイエスが行われたことをについて理解はしていませんでした。
Because Jesus knew that soon he would suffer as the Passover, as God's Passover lamb.
ごめんなさい、間違えました。弟子たちはイエスは分かっていましたけれども、弟子たちはまだそれが一番重要であるということは分かっていませんでした。そして、イエスはもうこの後にやがてすぐに自分は苦しみを受ける、その杉越の子羊として苦しみを受けるということをご存知でした。
You know, all the Passovers from the time they left Egypt, the night they left Egypt, every Passover from that time until this, every Passover was pointing forward, pointing into the future to this Passover.
エジプトからイスラエルの民が出る晩に出た時からずっとこの杉越の祭りというのはこの将来のこの年の杉越の時に向けてずっと行われてきました。
Because the Passover lamb and this whole Passover meal was a vivid picture of Jesus. It was a vivid picture of what Jesus would do.
この杉越の子羊、また他の杉越の時、杉越の祭りで食べる食事というのは、すべてイエスの姿を本当に描写しているものです。
And God was preparing the people ever since they came out of Egypt. Every year they would do this. He was preparing them for what was going to happen.
そして神は毎年毎年この将来何が起こるということ、何が起こるかということを指し示すために、毎年この杉越の祭りというものを神が備えていてください。
You remember in Egypt, the first night, the first Passover, the blood of the Passover lamb was applied to the top and the sides of the doorposts, the threshold there.
最初の杉越というのは皆さん覚えていると思いますけれども、エジプトで、 エジプトにまだイスラエルの民がいたときに、そのドアの周りに血が塗られている家は、その死の災いが過ぎ越して、過ぎ越すというものでした。
And inside, the people were, as they're inside the house, outside, the Lord is going throughout Egypt, and the firstborn of each household is dying. The firstborn, that is every household that didn't have this blood applied to it.
そして、この血の塗られていない家はすべてその晩神がそこを通られてエジプト中を巡られて、そして各家の長子が一番上の子供が殺されていきました。
And only the houses that had the blood were spared.
でもこの血が塗られている家だけはその災いが免れました。
What a picture! That's a picture of Jesus.
これはイエスのことを表しています。
In Exodus 12:13, it says, "The blood shall be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and no plague shall befall you to destroy you when I strike the land of Egypt."
出エジプト記の12章の13節です。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。
So when I see the blood, those are the important words. When I see the blood, I will pass over.
この私はその血を見てというこの言葉が非常に重要です。その血を見て私はそこを通り越すと言われました。
If you were there, the only thing that stood between you and death was the blood.
もう本当にその人と死とを分けるその唯一の境目はこの血でした。
He didn't say, when I see the devotion that you have, when I see the zeal you have and how you're getting into this and how you're eating the lamb, then I will pass over.
神は決してあなたがどれだけ献身しているかとか、あなたがどれだけ熱心に神に仕えているか、その姿を見てそれを過ぎ越すと言われたわけではありません。
He said, "When I see the blood,
私はその血を見てと言われました。
It was the blood that kept them safe.
彼らを安全に守っていたのはその血でした。
And it's the same way. It's the blood that keeps us safe.
同じように私たちを安全に守ってくれるものというのは血です。
Imagine what it would be like, what it would have been like to be inside one of those houses at that time.
皆さんちょっと想像してみてください。その晩、エジプトのその晩に家の中にいることを想像してみてください。
I mean, outside it's terrifying. People are dying. People are screaming.
もう外では、家の外では本当に恐ろしいことが起こっていて、人々はもうどんどん亡くなっていって、人々叫んでいます。
But inside,They're safe.
でもその血の塗られた家の内側にいる人々は安心です。
They're feasting on the lamb whose blood has saved them.
この、
They are feasting on the lamb whose blood has saved them. The lamb, the same lamb whose blood saved them. They're feasting on.
そして、その人たちを救ったその血というのを血をほふったその子羊ですね。それで彼らは祝っているわけです。
And there's a lesson for us. The blood of Jesus is what keeps you safe.
で、ここで私たちが学ぶことは、まずそのイエスの血が私たちを安全に守ってくれるということです。
You're not saved. You're not safe or saved by how much you understand or even by how you feel.
私たちが守られるのはどれだけ理解しているかとか自分がどういうふうに感じるかということで守られるわけではありません。
You're saved by the blood of Jesus.
イエスの血によって私たちは守られている
わけです。And this is the way it will always be.
これはずっと続きます。
You know, I have met many people who are insecure about their salvation and for reasons like is maybe they feel like well I don't understand I don't really know that much I don't
私はなんか自分の救いに確信を持てない人たちにたくさん会ってき きましたけれども、なぜ彼らが救いに確信を持てないかというと、例えば私はなんかまだあんまりよく理解できていないんですとか、
or their feelings, you know, I don't feel, I really, oh man, I just feel like such a loser, I don't, you know, and it may be their performance, they feel like they're not doing well in serving the Lord.
もしくは何かもう本当に感情的に、もう自分は信仰を失ってしまったんじゃないかとこう落ち込んでしまっていたり、自分の取る行動が霊的に十分評価してもらえるようなことができていないんじゃないかとか。
But it's about the blood.
でもそうではなくて、大切なのは血なんです。
It's what, that's what God looks at. He, when I see the blood, that's when I pass over.
神が見られるのはそこです。私はその血を見てそこを通り越そうと言ってください。
And if you have trusted in the blood of Jesus,for your salvation, for God to forgive you, to pass over you, you're safe.
ですから、もし皆さんがこのイエスの血に信頼を置くならば、イエスの血を信じるのであれば、あなたはもう救われていますし、安全です。
Now the Passover meal, I wanted to talk about that a little bit. This was something that was very scripted. They did the same thing every year. They said the same things every year during the meal.
この過ぎ越し の, 食事ですけれども、これはもう本当に型通りの毎年毎年決まったことを彼らは行っていました。
And the disciples were very familiar. They were Jews. They've been through this before. They knew what was going to take place.
ユダヤ人たちはみんなもうこの弟子たちもそうですけれども、ずっと行ってきていますので、何をしなければいけないという手順はもう本当によく。
And it's important to understand this because what Jesus is going to do is right in the middle of this tradition. He's going to change it. He's adding meaning. He's fulfilling it. That's the word. He's going to fulfill the meaning.
で、大事なのはここでイエスはそのずっと続いてきた伝統をの真ん中で、さらにこれに今まで行ってきたこととは違う新しい意味を付け加えようとされています。
And this is really quite fascinating when you look at it.
そういう見方でこれを見ていきますと、本当にここは驚くべき。
It wasn't like the meal was over. The Passover meal was over. There happened to be some bread laying there on the table. And here, you guys, let me show you something. You know, and he picks up the bread. It was during the meal that he did this.
決してですね、なんか過ぎ越しのこの食事が終わって、そして残ったパンを主が取って、じゃあ見てなさい、これを裂いて、これが私の体ですというふうに言われたわけではなくて、もう手順が決まっていて、その順番にのっとった食事の中でイエスが行われたことです。
The meal centered around four cups that they would drink.
この食事の間に人々は4回この杯を飲みます。
And between, they would do the cup, and between it, they would read certain psalms or say certain things.
そしてその各杯の間、食事の間に詩篇を読んだり、また決まったことを暗唱したりということを行います。
Now, the first of all, they took the cup. The first cup was called the cup of sanctification. They took it, and then the father of the house would recite Exodus 6:6-7.
で、まず一杯目の杯は、これは清めの杯と言いまして、そしてその家の父親がそれを取って、そして、まず飲みます。そしてその後に出エジプト記の6章6節と7節を暗唱します。
And then they had the second cup was poured, and then they, before they drank the second cup, the second cup was kind of ready, then the youngest person would, always the youngest would ask, why is this night different from all other nights?
そして次に2杯目のこの杯に、ブドウ酒を注いで準備をしておいて、これを飲む前にその家の必ず一番下の者、年の若い一番下の者が、どうしてこの今日この夜は他の夜とは違うんですかということを質問します。
And ask, you know, why are we eating bread like this?
なんでこういうパンを食べるの。
And then the father would respond, the father or the leader in the house would tell a short history of how God brought them out of Israel, a short history of Israel.
するとその、あの父親とかその家の家長が、昔イスラエルがどうやってエジプトからあの導き出されたかという話を短く話します。
And then they would read Psalm 113 and 114.
そして詩編の113編114編をそこで暗唱します。
And then after this second cup, the host would break the bread.
でその2杯目の杯をその後に飲んだ後に今度はその家の主人がパンを裂きます。
I mean, again, the disciples were used to it. This is okay, we know how this goes. And Jesus gets up, and this is when he took the bread and he broke itAnd what was different, he said, this is my body. Jesus changed it.
ですから弟子たちはこう、この流れをすべてよく分かっていました。で、イエスがパンを取って裂いた時というのは、この2杯目の杯が終わった後の、あのパンを裂く手順ですけれども、その時にイエスは今までとは違うことを言われました。
He didn't change it. He fulfilled it all along. That bread represented his body. But this time he fulfilled it. He reveals to them, "This is my body broken for you."
で、イエスはあの、まあ、この今までの伝統を変えられたわけではなくて、ごめんなさい。あの、これが成就したということをここで言われるわけです。ですから、このパンを取って裂いて、これは私の体です、あなた方のために裂かれる私の体ですと言われました。
And the disciples must have, huh? You know, they must have, what? What's he saying? This is my body broken for you.
それを聞いた弟子たちはもう本当に何言ってんのと本当に驚いたと思います。
And then came the third cup. The name of the third cup, remember they had four cups, each of them had a name. The name of the third cup is the cup of redemption. And the second cup, okay.Yeah, the second cup, cup of plagues was the name of the second cup.
2杯目の、ごめんなさい、2杯目の杯は、災いの杯と呼んでいます。で、次の3杯目の杯、パンを裂いた後に今度は3杯目の杯を飲みますけれども、これは贖いの杯です。
And so this is when Jesus took that cup that was called the cup of redemption, and he said, "This is the new covenant in my blood."
で、イエスはこの杯を取って贖いの杯と呼ばれているこの3杯目の杯を取って、そして言われました、これは私の血による新しい契約です。
Now normally the father would take and read Exodus 6:6 at this time, talking about how God had redeemed them from Egypt.
通常ですと、あのこの杯の時に、その家の家長が、出エジプト記の6章の6節を読んで、神がエジプトからこのイスラエルの民をどのように贖い出してくださったかということを話します。
And now Jesus is telling them that this cup has to do with his blood redeeming them.
で、ここでイエスはその杯を取って、イエスの血がその彼らを贖うことに、関わっているんだということをここで語っておられます。
Well, I just find this fascinating because there's such a continuation. This is the last Passover.
もう本当にあの私はこれを学んですごいなと思いました。ずっとこう続いてきたものがこの杉越の祭りが最後の杉越の祝いということになります。
And it's the first Lord's Supper.
そしてまた同時に最初の主の食卓でもあります。
So since they came out of Egypt, all of the Passovers had pointed ahead to this year, this one.
ですからずっとエジプトから出て以来、ずっとユダヤ人が守ってきたものはまさにこの時に向けて、あのこの時を、まあ、指し示していたものでした。
And since that day, every communion that has been taken, every time we take communion, we look back.To that day.
それ以来今度は、私たちはあの今聖餐式を取りますけれども、これを行う時にはこの後ろを振り返ってこの時のことをあの覚えて行うようになります。
I mean, it's all about Jesus. Just point. He's right there, like at the center of history. We look back to the cross. They look forward to the cross. And it's just like the cross. It's all about Jesus.
ですからもう本当にすべてはイエス・キリストに集中しているということです。キリストの十字架に向かっています。私たちは過去を覚えてその十字架を覚えて行いますし、昔の人々はその将来行われる十字架のことを指し示しているものを見て 行ってきました。歴史の中心がここにあります。
It all pointed to the Lamb of God who takes away the sins of the world.
すべてがこの神の過ぎ越しの子羊、この世の罪を取り除く神の子羊に向かっています。
Oh, just one other little thing. When I was studying these details, they were fascinating. But remember, I said that when they hung the lamb up to skin it, they would put a wooden stake through its shoulders in order to hang it up.
もう一つですね、本当にここを学んでいてすごいと思ったのは、先ほどその子羊をほふるときに、まあ皮を剥ぐ話をしましたけれども、最初にこの横に棒を一本刺して、そしてこう皮を剥ぎます。
And that's when they wrapped it up. That's how the people would take it home. So they had this wrap, this lamb with a wooden stake through its shoulders, kind of you know stretching it apart.
で、その棒を刺したまま、まあ内臓脂肪を取り出した後に皮で包んで、ここにこう刺さったまま。持って帰ります。
And then what they would do, they would take another wooden stake and run it this way in order to put it on the fire.
そして今度は家に帰るとそれをどうするかというと、人々は縦に棒をまた刺して、そして火にかけます。
And so here's this like this wooden cross with this lamb on it, and year after year they're observing this. This is part of their culture.
ですからその子羊に刺すその棒がちょうど十字架の形になっているわけですね。でそれを毎年毎年彼らは行ってきます。
God was just preparing them.
神は本当にこの時のために備えていてくださった。
And now there was the fourth cup. Remember, I said there are four cups. The fourth cup was a cup of praise. And before drinking that, they would recite Psalm 115 and one through 118.
で最後の4杯目の杯、これは、賛美の杯になりますけれども、称賛の杯というんですかね。でこれはその杯を飲む前に、詩編の115編から118編をみんなで、歌います。
Let's read verses 21 through 23.
はい。ではその先に行きます。21節から23節を読みします。しかし見なさい。私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そこで弟子たちはそんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。
The other disciples had no idea that he was referring to Judas.
他の弟子たちはここでイエスがユダのことについて言われているということを全く分かっていませんでした。
It was only afterwards, after it had taken place, then they looked back, then they recalled that Jesus had said this.
すべてことが起こった後に彼らは振り返って、あの時主が言われていたことはこのことだったのかというふうに理解するようになります。
But they began to question. They were saying, "Well, who would betray? Is it I, Lord?"
でもここではまだ分かっていませんので、誰が一体裏切るんだというその議論を始めました。そして主よ、まさか私のことではないでしょうと言います。
They couldn't imagine.
もう彼らには想像もできなかったことでした。
All right, let's read 24 through 30.
24節から30節を読みします。また彼らの間、また彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓につく人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓につく人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。
In verse 23, they were questioning whether or not they were the ones. You know, is it I, Lord, who would betray Jesus?
23節のところでは誰が裏切るのかといってそれは私なんですかとみんなが議論していました。でもそのすぐ後で今度は誰が一番偉いのかという議論を始めます。
You know, just like many of us, the disciples were prone to go from low to high.
私たちもほとんどがこの弟子たちと同じようにもう本当に低いところからすぐ高いところに行ったり、
you know,
そういうものだと思います。
Am I? Oh, I don't know if I'm even saved. And then the next moment, you know, I'm a mighty man of God. Kind of like,
もう自分が裏切る者だったらどうしようと悩みながら、その次の瞬間には私が一番偉いんだと思ってみたり。
That happens. You know, that happens. It is part of our flesh, our pride. That happens.
でもそういったことは起こると思います。私たちのプライドとかこの肉を持っている存在として私たちにもよく起こることだと思います。
But they were concerned. They were, remember the disciples, they believe in the kingdom of God. Jesus has talked about the kingdom of God, and they're concerned about what their position is going to be in this kingdom.
イエスがずっと弟子たちに御国の話をされていましたから、彼らは本当に弟子たちはその御国で自分の立場がどこになるのだということに本当に関心がありました。
And Jesus had to explain to him that his kingdom was not like the kingdoms of the world.
イエスはそれを説明されて、神の国というのはこの世の王国とは違うということを説明されています。
You know, in the world, greatness is determined by who is serving you.
この世では誰が偉いかというのはその人にどれだけの人々が仕えているかというところで測られます。
If you have a secretary, or maybe you have two or three secretaries, you thought, "Whoa, wow, he's really somebody."
もし例えばある人がある人にはこの秘書がいる、それも二人いるとか三人いるとなると、あ、この人本当にすごい人なんだなと思うと思います。
I remember when I was young, one of my cousins, his mother, my aunt was telling me about how his new job, and it just stuck in my mind. She said he had three secretaries, and we thought, wow.
私はいつも覚えてるんですけれども、いとこがある時なんか新しい仕事についてで母親と他の親戚が彼について話をしていて、彼はなんかもう3人秘書がついたそうだったっていう話をして、すごいなってみんなで称賛してたことを思い出します。
Or you know, if somebody has a driver or something, you think, wow, they're pretty important.
運転手がいるってなったら、あ、もう重要人物に違いないと思うと思います。
But in the kingdom of God, it's just backwards. It's just opposite of that. Greatness is determined by who, by determined not by who serves you, but by how you serve. By who you serve. Sorry.
でも神の国というのは全く逆です。神の国で誰が偉いのかということを決めるのは、誰に仕えてもらっているかではなくて、私たちが誰に仕えているかということです。
I heard this quote by Napoleon.I had to look it up. I'm pretty sure it's true. You know, I don't always believe these quotes.
まあ多分これは確かなものだと思うんですけれども、出どころ確かだと思うんですけれども、ナポレオン皇帝の言葉をちょっと引用したいと思います。
But he said Napoleon was quoted as saying, "Alexander, Caesar, Charlemagne, and myself founded empires. But what foundation did we rest the creation of our genius upon force?"
そのナポレオンが言ったことですけれども、アレクサンダー大王もシーザー皇帝シーザーもそれからカール大帝という人がいます。カール大帝もそして私自身も帝国を築き上げたと。でもそれは力によって天才的な力によって築き上げたんだ。
And then he pointed out that Jesus founded an empire upon love, and he said to this very hour millions of people would die for him.
でもイエス・キリストは愛によってその帝国を立て上げた。そして今この瞬間にも 多くの人たちが彼のために死んでいっていると。
And it's true, you know? It's like all of these empires, they're always founded on force. The conqueror has to go out and conquer, you know, to build his empire. But Jesus, his kingdom was just opposite of that. Love is the basis.
でも本当にこれは真理だと思います。多くの人たちは実は国を乗っ取るときに力によって征服して、自分の国をの領土を広げていきますけれども、でもイエスは全く逆で本当に愛に基づいて御国を立て上げられます。
Well, Jesus said to his disciples, you are those who have continued with me in my trials.
イエスは弟子たちに、あなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちですと。
Now the disciples, we know the disciples at this time, they were far from perfect.
でもこの時この弟子たちはまだまだその完全というところには程遠いような状態でした。
They had been with Jesus. It's at the end of his earthly ministry, and they still don't get it.
もうイエスのこの地上での交渉外が今終わろうとしている。その終わりの時に来ても彼らにはまだ分かっていませんでした。
They're still behaving selfishly.
そして未だにこの時も自己中心的な態度を持っています。
Who's the greatest?
誰が一番偉いんだろうか。それを弟子たちは言っていたわけです。
But I love it. Jesus did not reject them.
でもイエスは彼らのことを拒まれたりはしませんでした。
You just see the love of the Lord. He didn't get here. They are just who's the greatest, you know? And he's trying to explain to him about the cross. He's trying to explain to him, this is my body, you know, and it's the Passover. And they're like, who's the greatest?
イエスがここでもう最後になって十字架のことを語っていて、そして自分の裂かれる体と血だという話をしているのに、弟子たちはその後で誰が一番偉くなるんだろうという話をしています。
But Jesus didn't reject them. He has plans for them. They have a place in his kingdom, and he assures them of that.
でもイエスは彼らを拒まれるわけではなくて、彼らに対してご計画を持っておられました。そして天に必ず彼ら のいると場所があって、そしてそこで何をするということもここで言われています。
This gives me hope.
このことは本当に希望を与えてくれるものだと思います。
Because I know I can behave very selfishly at times. I don't want to. I'm not trying. You know, it's not my...It's not like I could care less. But I find myself doing it.
私自身時に本当に自己中心的になってしまうこと、わがままな態度に出てしまうことっていうのがあります。そうしたくはないし、しないように努力はしていますけれども、でもやはり肉の体がありますから、そういう時があります。
But when I see how the Lord treats his disciples, I realize that he doesn't reject me.
でもイエスがこの弟子たちに持っておられた態度とか対応を見ると、彼は決して私のことをそれで拒むような方ではないということが分かります。
The Lord rebukes us as he rebuked his disciples.
主は私たちを懲らしめられます。弟子たちも懲らしめを受けたことはあります。
But he doesn't reject us.
でも決して私たちを拒むということはありません。
You know, that's so much different from the world. A lot of times We don't want to hear a rebuke because the world is full of people and we don't trust them. We think they're trying to tear us down. And that's in many cases is true. They are.
この世は本当に全く逆ですから、何とかして人をこう蹴落とそうという動きがありますから、それに対していつも怯えている状態になります。
But you never...have to with the Lord. It's different. You can be sure that He is not. His goal is not to destroy you, to harm you. His goal is to love you. And he's when He says a rebuke, it's for your good.
でもイエスの場合は、イエスは私たちのことを愛しておられますから、目的は最終的には私たちを愛するということですから、そのために懲らしめを与えること、私たちは叱られることも時にはあります。
And when we realize that there's no reason to hide and protect yourself from the rebuke of the Lord, from his conviction of the Holy Spirit. In fact, you need it. It's more value than anything to you.
ですから私たちはこの主の懲らしめを受けないために何かこう隠す必要はありません。むしろ、私たちはそれを主に差し示罪を示していただいて懲らしめていただく必要があります。
You know, he's not threatening you. He's not threatening your salvation. It's not a case of I'm going to kick you out unless you do better.
主は私たちを脅そうとされているわけでも、なんかもう追い出そうとか、潰そうとしておられるわけでもありません。
He's got plans for you, as he has plans for his disciples. And he wants you to, when the Lord tells you something, he's wanting, it's for your good. He's wanting to use you.
主は弟子たちにご計画を持っておられた、おられたように皆さんにもご計画を持っておられて、そして、懲らしめをするときにもそれを通してまた皆さんのことをさらに用いたいと思っておられるからです。
Okay, that's as far as I want to go this morning. We'll do the second half.
今朝はここまでにしておきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we do thank you for your commitment to us.
主よ、あなたの私たちに対する私たちに全てを捧げてくださったその行いをありがとうございます。
And sometimes we find ourselves like the disciples. We're worried about ourselves, our positions, and we've got pride, we've got selfishness.
時に私たちは弟子たちと同じように、本当に自分の立場がどこに置かれるのかということを心配してみたり、またプライドや自己中心的な思いが出てくることもあります。
And we want you, Lord, to change us, to change our hearts.
主どうぞ私たちの心を作り変えてください。
But what gives us hope is that you are committed to us, Lord.
主よ、あなたは本当にすべてを私たちのために差し出してくださっていることを本当にそこに希望があります。
We have a place in your kingdom.
私たちはあなたの御国に住む場所があることをありがとうございます。
Thank you, Lord, for all that you reveal to us through Jesus and how he is the center of everything, the our Passover lamb.
イエス様を通してあらゆることを私たちに示してくださっていることをありがとうございます。イエス様がすべての中心であり私たちの過ぎ越しの子羊です。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アメン。
アメン。